and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう、あれですね、2018年も、はい、残すとこ、11ヶ月切りました。
1ヶ月しかないですね。
もうしかですよ。まだあると思ったらおもちゃですからね。
はい。
本当ね、いつまでもあると思うな、親と金。というね、もう、親も死にますけどね。はい。本当なんかね、特にだから2月あれですね、もう28日までしかないから、なんか結構あっという間に回りますよね。
そうですね。
ね。でも、ね、なんだろう、東京オリンピック。
はい。ピョンチャン。
あれはどうなんですか、盛り上がって
る
んですか。
盛り上がるんじゃないでしょうか、これから。
そうですか。
あれ、
わかんない。あんまし、あの、オリンピックってあんま興味なかったりするんだけど、
はい、
うん、見どころは何ですかね。
やっぱり、僕はあれですね、羽生くんは本当に滑れるのかっていう。
ああ、あの、怪我しちゃった。
ええ
ー。あとあれですか、葛西。
あ、レジェンド。
すごいですよね。
すごいです。45歳ですよ。
で、ちゃんと選ばれるんでしょ、だってあれ。
実力で選ばれてますよね。
でちゃんとね、
はい、
それで飛べてるわけですよね。
そうです。
そこそこの記録も出るという、
もう期待ですよね、これは。
もうすごいですね、
オリンピックは一発勝負ですから、
ね、本当になんか、まあ、オリンピックをね、なんか
あんましろいあんまり盛り上げ知ってますよね。でもちゃんと
知ってる、
抑えてますよね。
でも知ってるっていうか やるんだなってぐらい知ってますよ
、はい、
でもあんまり知ってよね、結構知らないよ俺。
そうですか。
自慢じゃないですけどね。
高梨沙羅は知ってますか。
あ、知ってます。
あ、よかった。
あ、フェイスブックでなんか写真出てきたけど、すごい化粧すると変わりますね、顔は
当たり前。今その話題ですか。
古い
ちょっと前の話題でしたね。
もうね、僕の場合ね、もう時間差かかってますからね、全然わかんないですけど、まあ、ということで、今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
酔っ払うと危ないですよ。
何の話でしょう。
いきなりですけどね、いきなりですけど、酔っ払うと危ないっていうのは、まあほら、だんだんね、酔っ払って転ぶとか、そういうのもね、もう私、過去に盛岡でありましたけども。
ありましたね。
思いっきり転んだっていうのがありましたね。
はい。大きな体が崩れ落ちたシーンは、今でも鮮明に覚えています。
この前もなんか、椅子から落ちたとかね。
ああ。
餃子食ってて、ワンタンか、ワンタン食ってて、そこのまま椅子から落ちたとかね。
はい。
そういうのはあるんですけどね。でも、まあ、自分が転ぶのもあるんだけど、これ、巻き添え。
うん。
危ないですよ。この間ね、まあ、うちに夜帰って、最初だったのかな、で、階段を降りてって、改札口に、こう、トントントンと降りていって、もう少しで降り切るかなと思ったところ、
はい、
上から、あ、すいません、すいませんってね、酔っ払い落っこってきたんですよ。
謝りながら。
ダダダダダダーンと落っこってきて、
はい、
で、もう僕は、もうほとんど降りかけだったんで、よかったんですけど、でも、ドーンってもろにぶつかってこられて、
はい、
私も転がりました。
あら。
もう転がって、わーってもう、転がって、まあ僕も多少飲んでたから、どう原因したか分かんないんですけど、
はい、
別に私にはダメージなかったんですけど、で、落ちてきた人もね、仰向けになってなんかね、亀みたいになってて、大丈夫ですかって手伸びた、差し伸べたんですけど、はい、いや大丈夫です、大丈夫ですとか言って。これ危ないですよね。
危ないですよ。
本当ね、だ自分が気をつけてても、もらい事故的な。
はい。
ね、
運転と一緒ですね。
そうなのよ。うん、本当ね、怖いなと思ってね。っていう、なんかそういうの考えるとね、駅はね、今最近危ないです。
駅？
うん。
はい。
駅はね、本当ね、最近なんかね、これダメでしょっていうのが多い。
マナー的な話ですか？
マナー的なとこですね。
うん。
で、やっぱり一番ね、やっぱり昔なかったけど、今こういうのっていうのは、ダメだなっていうのは、やっぱスマホです。
スマホ。
スマホの見ながらの歩き。
歩きスマホというやつですね。
あれはね、だから、今までほら、絶対なかったでしょ、そんなこと。
ない文化でしたね。
うん、それがね、やっぱすごい危ないなと思ってて、
うん、
結構さ、エスカレーター降りたところでさ、スマホ見て止まるとかさ、
はい、
あるでしょ。
はい。
あれ危ないよね。
そうですね。
うん、とか思うんだよね。あとね、絶対ね、歩くのが遅い人って、見ながら歩いてるの。で、それでほら、地図を見ながらね、歩いてる場合もあるんですけど、
はい、
あれスマホかと思ったらゲームやってたりとかね。あ、そう、電車降りてゲームしながら階段降りてるとか、
はい、
なんでそんな今ゲームしなきゃいけないんだって ねえ、だこういうことを若い人に言うとまたじじいがうるせえとかなるのかもしれないですけど、
いやいやいや、ちゃんとかあの張り紙もしてありますからね、歩きスマホはやめましょうって。
まだほらね、あの盛岡とかまだ岩手県内はその駅がすごく混雑するっていうのは多分そんなにないですよね、はい、東京から比べたら。
そうですね。
で東京っていうのはやっぱりその尋常じゃない人間がこう乗り降りしてるわけですよ、であれってやっぱねこうペースが速いんだけどこう流れがあるんだよね、こう
あ
って
ね、
どっちに行くのもこう乗るのも降りるのも、そこらはさやっぱなんかそこでねポッポッポンとねそういう人いるとね、あれれれれってこう流れがこうあのせき止められたりとかしてね、そう危険を伴う場合もありますね。で僕目撃したことあるんですけど、はい、そういうねスマホ見ながら階段降りてるとろーいとろとろってやつにわざとぶつかっていくやつがいましたね。
お
攻撃
当たり屋
当たってますね、お前なんて言うんだじゃんせってガーンって本当突き飛ばさんぐらいのこれも危ないですけど、
これもちょっと歪んでますけどね、
う
ん、
だからそういう要するに原因になるんですね、
はい、
うん、だから、まあ、スマホが今なければもうこの世の中成り立たなくなっちゃって、まあね、僕も、まあ、スマホはまあ活用してますけども、
はい、
なるべくやっぱちょっと歩くときとかはね、
そうですね、
やめてほしいなって思いますよね。
本当です。
ゲームはいいよ、ゲームは。
ゲームは勘弁してほしいですね。
勘弁してほしいですよ、
ね、夢中になっちゃいますからね、またゲームもね、
はい、まあそういうことでちょっと階段はね気をつけましょう。危ない。本当ね、転んで骨折りますからね。
うん、
ね、さあ、2月になりましてですね、本当そう、追悼ものが多いんですよ、
うん。
なんだかんだで。もう亡くなった方がもう昨年も亡くなって、年明けてついこの間とかも亡くなったりとかしてね。
はい。
で、まあ去年の一番のショックはやっぱ瀬能さん、ウィーピングハープ瀬能、瀬能隆一郎さんが亡くなったっていうのがね、もうすごく、ショッキングだったんだけど、まあ、まあ年明けね1月はちょっとなんか追悼のないかなと思ってて、まあ2月、まあ1月過ぎたんでね、ちょっと瀬能さんの追悼をもっと曲考えようかなって思ってたら、最近は本当フェイスブックとかで情報がすぐ上がってくるじゃないですか。
そうですね、
訃報っていうのが、で、ドラマーのレオン・チャンクラっていうのが亡くなりました、
はい、
ね、若いんだよねまだね、65歳、2月3日亡くなったっていうね。で今ちょっとこれ BGM に流れてるんだけど、これはギターはデビッド・ T ・ウォーカーの Be Loved っていうアルバムで、はい、この前編で、ね、ドラムはねレオン・チャンクラなんですよ、
うん、
これ今 バカラックの曲を全部やってるっていうねアルバムですごいいいんですけど、うん、なんかたまたまなんか手元に出てきたらねその訃報が出てきちゃいました、うん、でその昔ねライブ・アンダー・ザ・スカイ、
はい、
あれを見に行ったクルセダスが来た時に行った時にドラムがねレオン・チャンクラだったんですね、はい、でギターがデビッド・ティーウォーカーだったのね。
生で見てるんですね。
見てますよ本当に。もうでレオン・チャンクラもどんなことやってるのかなって改めて見たらマイケル・ジャクソンやってるんだね。
あ、そうなんですか。
ビリー・ジーンはレオン・チャンクラだそうです。でマイケル・ジャクソンのバンドツアーバンドなんかもレオン・チャンクラすごいやってんのね。であとサンタナの一時期はレオン・チャンクラだったりとか、かなりだからもういろんなことやってる人なんですね、うんうん、まだ65ですからね、うん、若いと思ったら昨日だったかな、レッツゴー3匹の長作さんが、
はい、
2月1日に亡くなってたという、74歳、ね、純です、長作です、南アルオでございます、ベタな
もう鉄板ですよ ね、
ね、もうどんどんなくなってしまうんですけどもね、
うん、
瀬能さんもずっと芸歴長いですから、まあ、音源もいろいろあるんですけども、何かけようかなと思ったところで、瀬能さんと私が一緒に録音しているアルバムがありまして、はい、クッキング with B3 というですね、ハモンドオルガンを、全面的に使ったアルバムがあってですね、その中で瀬能さんも参加しまして、実はこのアルバム、ギターの塩継慎二さんのリーダーアルバムなんだけど、塩継慎ちゃんも亡くなって、でハモンドオルガン弾いてる酒井牛尾さんっていうのももう亡くなってましてですね、で瀬能さんも亡くなっちゃったっていうことで、本当にもうツイートをどんだけすればいいのかいっていう、
何重にもかかってる、
かかってますね。それではじゃあそのアルバムからですね、ハーモニカはウィーピングハープ瀬能隆一郎です。 Next time you see me。
next time you see me, things won't be the same. Yes, next time you see me, things won't be the same. And if it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. Like a true, true saying, all the shine's not gold. Yes, like a true, true saying, all the shine's not gold. Like a good book saying, you gotta reap just what you sow. Where did life cheat it? Oh, oh, for so long. Well, you lied and cheated, oh, oh, for so long. You're just a wrong guy, a woman, now the queen is on your throne.
To blame. And if
アルバムクッキングウィズ B3 から Next Time You See Me でした、歌ってサックスを弾いてるのは私藤井浩二でございます。瀬野隆一郎がブルースハープ、そして B3 ハモンドオルガンが坂井牛尾さんで、ギターは塩津しんちゃんというね、ドラムが山崎良樹、もうなんかね一緒にやってた人がねもう本当亡くなっちゃって寂しい限りでございますけどもね、もう瀬野さんってね本当すごい昔から縁がありまして、ウシャコダ、ウシャコダがヤマハのイーストウエストっていうコンテストに1978年に出たんですけども、その時に最後の決勝大会に行く前に千葉ブロックを買って行ったわけですけど、はい、その千葉のね、ヤマハでなんか決勝に臨むのにあたってなんかアドバイスをもらいたい人を呼んでいいからっていう、
ほうい
うことになったんですよ、
はい、
でね瀬野さんに来ていただいた。
あ、
だから本当アマチュアでねコンテストに出る決勝の前の演奏をねこうバーッと見て聞いていただいてアドバイスをもらうっていうね、その頃からのお付き合いがあって、で1枚目のライブアルバムの時にも来ていただいてですね、本当セッションでね一緒にやったし、ジャケットの写真も写ってるのね瀬野さん、まあことあるごとにねまあお会いしてたんですけどね、本当にまあ、最後また復活したんでね一緒にやれる日が来るかなと思いつつ、いたんですけどもお亡くなりになりました。残念なことでございますけどもね、本当にもうさあということで、まあ、追悼でございますが、さあキトテツでございますね。キトテツは明るい未来がどんどん開けてきてるようでございますが、それではキトテツの明るい未来を切り開く男
仕掛け人の
山ちゃん、
こんにちは、山本です。
はいはい、どうも。
ハウスギアの山本です。
こんばんは。
こんばんは。今回はですね、いつも取り留めない話なんですが、ようやくですね、1月の終わりにもちょっと降りましたかね。うん、ですね、キトテツが大きなイベントを開催できる運びになりました。はい、この番組ができる前からやるやるというような話ばっかりで、なかなかできないできたんですけど、今日はもう、全部メーカーさんのお名前とかね全部言えるところまで話が来まして、ようやくこのラジオでやってる意味も出てきてるし、それも、我らが藤井浩一もそれに出れると、
ですね、
一つ歌で
スペシャルライブ、
スペシャルライブもやるっていうような、
ね、一つのイベントになぜかライブがある
ライブ
私も出ちゃいました
もうね、みんなね、これを、チラシを持っていくと、あとで、まあ、チラシの内容はちょっと今言いますけどね。
はい、
まあ、すごい先生方が3人出るんですけど、まあ、後でお話しますけど、みんな、一番最後に、最初に注目するのは、これ、ライブ
、ね、スペシャルライブって書いてある。
スペシャルライブって書いてあるんだね。
何がスペシャルなの？
すごい、やっぱ、キトテツの歌という歌を作ってるおかげで、その、先生方含めいろんな方たちが、うん、歌あるんだったら絶対こういうとこやるべきだよ、と。
なるほど。
まあ、私はやってもらってたんだね、藤井さんにね。だから、案の定、よしよし、よしよし、と思って、ね、うん、手癖で弾いてたんですけど、ここまで来ました。言ってもいいですかね。
行きましょう。
はい。
はい。
ついに2月になりました。2月の22日と、23日の2日間、
はい、
新潟の、まあ、新潟なんですね、新潟の LOC プラザという、駅からね、15分ぐらい卸町っていう方にあるんですけどもね、そこのホールで、200平米ぐらいのホールを、半分を喫茶店みたいにしまして、いろんな建材を使ってですね、喫茶店みたいに作って、カフェですね、いわゆる。それでそこでライブとか、先生たちの、ポジウムをやシンポジウムをやろうと、
はい、ポジウムね、
ポジウムをやろうとい
う, いう狙い散らかりますから、
あ、はいはいはい、キトテツシンポジウムをやろうっていうね、
はい、
じゃあちょっと、ね、題名読みますね。ミートマテリアルイン新潟2018、素材都市新潟創造、大展示会のはずで展示会ってなってます、
はい、
これはキトテツの他にキトテツに関するいろんな潮流の中で、使うものをいいものを全部、紹介してます、
うん、
でこれを使うとキトテツと家というのがすごく良くなりますよっていうような推薦とか、あとキトテツの 試験をしていただいた先生方が何人か並んでまして、うん、その方たちがあのパネルディスカッションして、一つはこんなにいいんだよと、やったらこういう効果があったんだよっていう内容を、話してくれます。今日今月何回か出していただくので一人だけ紹介しましょうかな。今日、
はい、
今日はねあの、宮沢賢治先生、ちょっと
岩手といえば
岩手といえば宮沢賢治っていうぐらいで、宮沢先生はすごくあの日本でも、権威のある方で、建築という構造的建築、地震とかの分野では、うん、あの知らない人がいない、この人知らなかったらモグリだっていう、もうすごい大先生なんですけど、うん、まあ、工学院大学 の, あの名誉教授をもう一回なさられて、あの今、自分でも事務所をお持ちなんですけども、その方が主に、キト鉄の謎を解くためにいろんな実験をしてもらいました、
うん、
そこでその謎も発表されます、
うん、
こんなにキト鉄っていうのは秘密をいっぱい抱えてるんだよという内容が発表されるような、仕組みですね、
うん、
こういう内容と、あと、まあ、これに付随するメーカーさんが、全部ね、メーカーさんの名前読ませていただきます。これ主催するのが、チャネルオリジナルさんって言いまして、材料メーカーさんの、まあ、結構大きなところの方と、あと、キト鉄の素材、鉄を作ってるメーカーさんの、建材部門で、日清製鋼建材株式会社。あと、まあ、私どもの会社という関連で、株式会社東亜というのと、株式会社ハウスギア。この4社が、主催に回りまして、強力に、またここがすごい、会社がつきましてね、カネカという会社さんの、ソーラー販売って会社と、まあ、ケンテックさんって会社、これもカネカの 100% 出資の子会社なんですけど、うん、これが全部バックについてくれて、
うん、
大きく、キト鉄を押そうというようなイベントになってます。多分私もこれ10年ぐらい一つ売ってますけど、ようやく最大のイベントになるんじゃないかなと、合わせて藤井さんともね長くやってきた、あここまで来たなって言ってもらえるんじゃないかなって、ね、
やっと身が結実しましたか。
しましたね、そういうイベントです。ちょっと、まあ、今月出してもらうんでね、まあ、今回は宮沢賢治先生、はい、ちょっとに、岩手に、ちょっと近い名前
なんで、近いよね
近いですね、
別に岩手の人じゃないんでしょ
全然違います、そんな感じで、ね、やりますのでね、
これでまた新たに工務店さんですとか設計事務所さんとかとこうつながりができていくっていうイベントですね。
はい、で鉄で日本で有名なのは新潟がすごい鉄で有名なんですね、うん、だから新潟からやろうって話になりました。
なるほど、
はい、で実は工場も新潟の長岡にあるんですね、寺泊というところですね、そのためにやろうと思ってます。もうおいおいちょっと今月ご紹介したいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
楽しみなイベントですね。
ありがとうございます。藤井さんもお願いします、はい、来てください。
もうスペシャルライブですから。
スペシャルライブ、
もう相当スペシャルな、もうライブに楽しいイベントに、
はい、
有意義なイベントになると思います。
よろしくお願いします。
それでは今日のひと鉄の歌は西澤さなえさん。
Thank you.
鉄の歌、西澤さなえさんでございますけど、このなんかボッサな感じもね、こうなんかね、
いいですね、
いい感じですけどね、今度はまた改めてゆっくり聞きたいと思いますけど、まあ、本当駅と鉄のもね、初めて長いね、これも
長いですね、
長いね、なんだかんだでね、もう本当やっとでもなんかね、こうすごく今までで一番ね、これチラシはね豪華だよ
そうですね、確かに
そういうところに見えるよね、いろんなものがね、
ちゃんとしてますよね、
そうちゃんとしてるさあということでですね、まあ、今日は追悼追悼だったんですけど、はい、最後も実はね、僕追悼の曲作ってたっていうのがあったの。
ほ、
これはバイバイバードランドっていう曲なんだけど、うん、これは宮崎にバードランドっていう店がありましてですね、はい、そこのマスターが亡くなっちゃったっていう、そのために急遽レコーディング中の曲にその追悼の歌詞にして、うん、レコーディングをして、レコーディングの最中にお寿司屋の葬式に駆けつけたっていうね、曲なんで、まあ、ちょっと本当追悼追悼なんですけども、じゃあその曲を聴いていただきましょうか、バイバイバードランド。始まったばっかですけどバイバイバードランド、まあね、改めてゆっくりこれ聞こうかなっていう感じで、うんとね、この宮崎の店にね、この行ったけどお前はいないっていうその思いをね綴った歌でございますけどね、本当なんか追悼追悼で多いんですけども、来週ぐらいは追悼やめたいけどということで、来週もお楽しみに。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミゴース、バイバイ。
歌いながら思ったよ、それがさよならバードラン。